ここしばらく神様の約束を見ております。今週もそのことで、割と多くのクリスチャンが愛用する一つの御言葉を見たいと思います。ピリピの4章ピリピ人への手紙の4章の19節ですが、388ページ、聖書の終わりの方の、聖書の終わりの方の388ページ、ピリピの4章の19節です。今日は、神がすべての必要を満たしてくださるということを共にこの神様の約束を見ていきたいと思います。神がすべての必要を満たしてくださる。御言葉を読みします。ピリピの4章の19節388ページ、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。こういう御言葉ですね。しばしばこの御言葉を引用するクリスチャンもいます。で特にいろんなこう困った中で案外ね引用したり、あるいは励ましとして困っているクリスチャンにこう声をかけたりすることもあるかと思いますね。で今日はですね、この、よく知られた御言葉、この約束を一緒に見ていきたいと思います。以前も見ましたように、しばしば神様の御約束は条件付きです。でこの19節だけを読むとあまりこう条件を感じませんが、これにも条件があるのか、ね、そんなことを少し見ていきたいと思います。さあこの神様の御約束の背景について少し考えたいと思いますね。このピリピ書の4章のこの19節のこの約束の背景ですね。でそれはまずは獄中のパウロです。獄中のパウロというのはすなわちこの著者ピリピの人への手紙を書いたパウロが今牢屋に入ってます。何かこう悪いことをしたからではないんですけどね、それは福音をお伝えしたからです。福音を人々に語ってるからですね、聖書の説教をしてるからですね。でこの約束はピリピ人への手紙の一部ですね。ですからピリピの兄弟姉妹、そこに教会がありますが、その教会兄弟姉妹への手紙です。数年前にパウロがこのピリピの教会ピリピの町に行って、そこで福音を語り、そして人々が救われ教会が始まったんですが、でその時もこのパウロとシラスは捕らえられ鞭打たれ牢屋に入れられたんですね。それはキリストを語るために。でもその後再度パウロが今度逮捕されて、そして長いいろんな裁判があって、そしてとうとう、このローマという町に来てますね。当時のローマ帝国の中心の町ですが、ここでは裁判のに結果次第で場合によって死刑になるということもあります。でもそのようなパウロがこのピリピの兄弟姉妹に手紙を書いてまして、で特にここの19節の背景を見ますと、それはピリピ教会の兄弟姉妹の贈り物を感謝してますね。ちょっと見ますと、例えば4章10節ですが、私のことを心配してくれるあなた方の心がこの度ついによみがえってきたことを私は主にあって非常に喜びました。あなた方は心にかけて かけてはいた、かけてはごめんなさい、かけてはいた、あ、ごめんなさい、なのでのですが、機会がなかったのです。ごめんなさいね、 あなた方は心にかけていた、いたのですが機会がなかったのですということですね。まあ、ですからこのピリピ教会がパウロのことを思って、まあ、贈り物を送ってきたんですね。まあ、17節もちょっと見ますと、次のページですね。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の終始を償わせて余りある霊的な祝福なのです。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトがからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる備え物です。で、まあ、それを受けて19節ですね。まあ、ですから一言で言うとすれば、このピリピ教会の兄弟姉妹からの贈り物への、まあ、礼状、まあ、感謝な手紙の中にこのような約束を加えています。さあ、このピリピの兄弟姉妹について少し考えたいんですね。まあ、贈り物を送ってきたんですが、このピリピの町は、まあ、このカイザルによって、ローマ皇帝のカイザルによって建て直されたギリシャの町です。で、町でした。で、それは特にそのようにローマ皇帝によって建て直されたので、そこでは非常にそのカイザル崇拝が盛んでした。まあ、もちろん他の偶像も拝むわけですが、カイザル崇拝もとても盛んでした。で、どちらかというとこの第二コリントを読んでみますと、そこではこのピリピの兄弟姉妹は裕福ではない、割と貧しい方々ですが、まあ、というのも、まあ、それはいろいろあるかもしれませんが、当時の同業組合ですね、はしばしばその偶像礼拝とかカイザル崇拝とかそういうものが義務付けられてましたから、まあ、クリスチャンになるということはそういう組合から外されたり、まあ、職を失うようなこういうことがあったようです。でもそのような迫害や あるいは貧しい中でも、彼らはこの牢屋に入っているパウロのことを思って贈り物を贈ります。で、この贈り物はこの18節もさっき見たんですが、それは神様の喜ばれるものだというふうに、喜ばれる備え物ですと、神様が喜ぶ備え物ですと、こうパウロもそう、まあ、理解しております。少ない中犠牲を払い、パウロと福音への愛を持ってこう捧げたんですね。で、このパウロはそのことを大変喜んでます。そしてそのことを理由にこの19節があるわけですね。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。ですからこの約束は、まあ、パウロが書いた約束ですが、しかしそれは神様ご自身からの約束として書き送ったんです。で、まあ、この約束の この根拠について考えたいんですね。まあ、例えばですが、まあ、これはもちろんないんですけど、パウロがただこのようにピリピの兄弟姉妹を、まあ、励ましたかった、すなわち何の根拠もないけど、まあ、でもせっかくこんなことしたから、まあ、こういうふうに声をかけてあげた、根拠なしにね。でももちろんそれは 聖霊なる神様に導かれて書いたパウロですから、それはありえないんですけど、でもこの19節の御約束は他の聖書の箇所に基づいているんですね。すなわち他の聖書の教えやその原則や約束に基づいた、まあそのゆえにこのパウロが言い切った神様からの、まあ、ピリピ教会にその約束を送ったんですね。まあイエス様ご自身もこのようなことについて語られましたので、まあ、それをこの根拠として見ていきたいと思います。まあ、ここに何か挟んでいただければと思います。後でまた戻りますが、まあ、マタイによる福音書に行きますが、その6章の33節ですね、11ページ、聖書の終わりの方の11ページ、マタイの福音書6章の33節、これもよく知られた御言葉ですね。マタイの6章の33節、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますと。まあ、ここで私たちは神様を優先した生き方をすると神様は私たちの必要を満たしてくださるとの、まあ、約束ですね。で結局このイエス様の約束は、イエス様からの約束はこのパウロのピリピ教会に書き送った約束の根拠、まあ少なくても一つになってますね。結局このピリピ教会の兄弟姉妹たちはいろいろ困難な中でも、また貧しい中でも金銭的にね困っている面もあるんですが、そういう中で喜んでパウロに贈り物を送って、そして、まあ、そのゆえにこのイエス様の御約束に基づいてパウロが今日のこの19節を述べているんですね。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。で、まあ、今日まずですね、もうちょっとこのさっき見たマタイの6章33節の内容を見てからもう一度ピリピの約束に戻ってきます。さあこの全ての必要を満たしてくださる神様からの神からの、まあ、御約束ですね。まあこのような話を聞きますと、やはりキリスト教もご利益的な宗教なのかなっていうふうにまず聞くとすれば、それはもう大きな勘違いですそもそもそういう話では全くありません。 それが狙いの約束じゃないんです、ま、全く関係ないです。まあきっと最後まで聞いてくだされば見えてくるかなと思いますけども、まあでもこのマタイの6章のね33節をちょっと見ていきたいと思いますが、まあ、まずこの31節からちょっと読みますと、このようにありますね。マタイの6章の31節、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。このようなものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのもの、これらのものは31節2節ですよね、私たちの必要なもの、これらのものは全て与えられますと、こういうふうにあるわけですね。でこの約束はイエス様の約束は、まあ、長いこの三条の説教の、まあ、一部から来てます。5章から7章ずっとね、まあ、長い イエス様のお話ですが、まあでもそのこの約束はいわばこの神様の神様とその御国を第一にしなさいというイエス様の勧めの、まあ、最後あたりに来るんです。結論あたりに来るわけですね。ですからその中でいくつかこう見ていきますと、例えばこのマタイの6章の24節ですね、24節5節を見ますと、ちょうど前のページになりますが、誰でも2人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじたり他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも使え、また富にも使えるということはできません。だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうか心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものでではありませんか。ということで、この結局、このイエス様が言わんとしていることは、私たちはこの世のいろんなものにですね、とらわれてはならない、でむしろ神様のことを優先すべきだということです。まあこれもその先からも話があるんですね。例えば19節から見ますと、このように主はイエス様が述べてますね。同じ10ページですが、自分の宝を地上に蓄えては、蓄えるのはやめなさい、そこでは虫と錆、傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい、そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むことはありません。あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからです。で、結局神様を何よりも愛すべきです、その御国を何よりも求めるべきですというのが、まあ、イエス様が言わんとしていることですね。ですからご利益っていうのはさっきちょっと触れたんですけど、ここでは地上に宝を積んでは積むことをやめなさい。だから宝はこうね、何かこう神様からもらえるのが狙いじゃないんですね。でむしろそうでなくて、何よりもその神様に対する心を大事にしなさいと。私たち人間は物にとらわれがちです。周りの状況、世の中の事柄にとらわれがちで、それで神様から心が奪われてしまうのを注意しなさいと、このようにイエス様が呼びかけてますね。で、この中で特に強調されるのは心配するなということです。で、そこでイエス様がその心配してはならないこの理由について4つほど挙げてますね。で、まあ、これは後日また違う機会に話しますけども、まあ、4つをちらっとこう挙げますと、まず25節の後半にあるように、そうですね、一番最後にですね、命は食べ物よりも大切なもの、体は着物よりも大切なものではありませんか。まず ここです。何せ人生というのは食べたり着るものや、そういうこう宝やそういう持ち物よりも大事なものじゃないですか。そういうものにとらわれてはそれだけですか、人生って、とこういうことですよね。すなわち私たちの人生はそういうものよりはるかに大事なことなので、 それにとらわれては、あるいはそれに心配をかけては、まあ言い方悪いけどバカバカしくないですかと、こういうことですね。そしてもう一つは26節ですけど、空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしませんけれども、あなたの天の父がこれを養ってくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。まあ、結局2番目 その心配してはならないという理由は、考えてください。天の神様はこの鳥や、まあ、次に出ますけどね、野の花とかね、そういうためにいろいろ備えてはいるのに、あなたはそういうものよりも天の神様に価値はないでしょうか。まあ当然価値はあるという答えが答えなんですけど、だからもし天の神様がそういうもののためにいろいろ備えてくださるとすれば、当然あなたの必要も満たしてくださいますねとね。天のお父様は私たちのことを知って、何が必要であるか知って、またそれを気にかけてるから、まあそういう心配は無用ですとね。もう一つですね。でもう一つは27節ですね。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことはできますか。まあだから、いや私はでも心配しますと、はい頑張りますね、心配します、神様はちゃんと考えてくださるし、でもそれでも心配します。でもイエス様はここで何と言ってるかというと、心配して何が良くなるのかということです。心配したからといって人生が長くなるんですか。なりませんよね。心配したからといって何かこうプラスがあるのかと、まあないですとイエス様は言いたいわけですよね。だから心配は無用ですと。それで4番目ですが、さらにありますね。それはこの最後34節ですが、だから明日のために心配は無用です。まあそれが結論ですよね。で、明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。まあ最後のイエス様がこう心配はやめなさいっていうこの理由はですね、それは今日の問題で十分です今日直面する問題は十分あるので、そのために主は今日支えてくださるから、それで十分です。明日まで心配したって意味がない、やめてくださいと、というような、まあ、4つのねことを言ってますが、まあこの心配についてはあと将来、まあ将来というか来週再来週また取り上げようと思います。お楽しみに。でも今日はですね、むしろその肯定的なことで、この神が全ての必要を満たしてくださるというこの、まあ、33節にあるこの約束ですね。だからもう一度それを読むと、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。でそうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますというこのことですね。でじゃあここには条件があるかというと明らかにありますよね。それは何かというと、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。すなわちこの神様とその御国にまず心を配りなさいと。心がそこに向いているとすれば、そうすると神様は他の必要をちゃんと満たしますよということですね。神様を第一にすること、神様のことを心に留めること、その御国のことを本当に心に思うこと、これが条件です。で結局、まあ、何回か見てますが、21節にもあなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。イエス様は銀行口座や 宝のことを気にしていないんです。そんなに心の持ち方を気にしてます。すなわち私たちがそういうようなものにとらわれていると心が奪われてしまう、神様に向かない、ここをイエス様が気にしていらっしゃるんですね。それを問題にしているんです。で、24節もそうですよね。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじたり他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えることはできません。だから富を持ってはいけませんじゃないんですが、富に仕えてはならないという、本来神様に仕えるものだから、心が奪われては困るから、こういうことですよね。まあ、ですからそれは神様が私たちの日常生活の中で、まあ、第一とするというね、まあ、こういうような、すなわち神様を、主を誰よりも何よりも愛し、誰よりも何よりも主にお仕えしようと従おうとすることです。まあ、ここは御国という表現を使ってますね。まあ、いわば王様と国、私たちは国の市民ですが、この例ではね、まあ、でも家族の絵もありますよね。家族の絵の場合には、まあ、例えばこの中ではあなたの天のお父様、ね、こういう表現がありますが、そうすると私たちは子供です。すなわち家庭ですよね。でそれにしても私たちはその天のお父様を本当にこよなく愛し、そしてあるいは愛されている、愛する、こういうこう子供としてその天のお父様を本当に信頼し、そのようなこの関係を表しています。そのようなこう天のお父様との関係があるとすれば、天のお父様はその必要を満たしてくださいますよということです。これは決して新しい発想ではありませんね。旧約聖書にもさまざまな箇所でそのように主は約束しておられます。でそれは今度新約聖書でもイエス様が改めてこのような形で約束としてこの紹介しています。でこの条件の理由について考えたいんですね。まあ、ここ33節では、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて、すなわち神とその御国に加えて、これらのもの、すなわちこの 31-2 の私たちの日常の必要、そういうものすべて与えられますと、こういうことですよね。でこの条件の理由について考えたいんですね。まあ、例えば神様は何でもお持ちですから、条件なしに私たちの必要を全部満たしますというふうにおできになります。それはまあその力としてはね。だからちょっとこう講座が少ないんで、ちょハードル高くして、でまあちょっと皆さん頑張っていただかないと合格できないようにしているような、そういう計算じゃないです、ね、であるいはこの私たちがこう時折経験する、すなわちこう何て言いましょうか、まあいわば悪い友人、友人と名乗るけど、まあ言うならば、あなた私に優しくすれば僕も君に優しくするよっていう、こう取引的なね、こういう関係。じゃあ神様はそういうことなんでしょうか。ね、神様を第一にするからにも、からにはあなたの面倒を見るよ、こんなようなこう取引的な関係でしょうか。そうじゃないんですね。まあそのように私たちはついつい読むと感じるのは、こういう罪深い世の中に住んでるから、そういうことがしばし、あるいは時折そういう経験をしてきたからそう感じるかもしれませんが、それはもう全然違いますね。そうじゃないんです。でもなぜなんでしょうか。それ至って簡単です。結局25節のさっきも読んだ後半ですね、命は食べ物よりも 大切なもの、体は着物より大切なものではありませんかと、この原則です。すなわち私たちの人生というのは持ち物によって決まるのではないんです。だからそういう持ち物の価値観を持ってその私たちを生きているとすれば、本当に人生を無駄にしてしまうというね、損をしてしまうというこういうことです。で、まあ、逆に言うとすれば、私たちは神様によって作られたものですから、神様との愛に満ちた関係にあって初めて人生が豊かになり、喜び満ち溢れる人生になるわけですから、だからその条件をつけるということは意地悪でも何でもなくて、その条件をつけるということは私たちのことを思っての条件です。すなわちその条件を落とすときに、いくら物があっても、いくら人生がうまくいったとしてもです、本当の満たしはない、本当の喜びはない。本当の満たしと喜びの秘訣は物ではなくて、神様との生きた愛に満ちた関係にあるから、だからこれをまず求めなさいという愛ゆえの条件です。私たちを思うゆえの条件です、ね、そのようにこの述べてます、ね、結局そのような中で私たちのことを本当に思ってイエス様が約束をしておられます。条件をつけてるんですね。さあフィリピに戻りますが、4章の19節ですね。ですから今そういう条件を見ましたね。マタイではそういう条件ですが、このフィリピはどうかということですね。でさっきもまあ見ましたが、4章19節、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいますとこうあるわけですね。でこのまま読むと何かこう条件がないというふうに考えがちかもしれませんが、ちゃんと条件があります。なぜかというと、これは特定の方々に書き送った約束です。この特定の方々とは何かというと、ピリピ教会の方々です。ピリピ教会の、まあ、14節からちょっと時間の関係で読みませんが、さっきもちょっと触れ読みましたが、まあ、これまでピリピ教会は何回もこの困難な中であれであっても、パオロの働き、パオロの働きといってもこれは福音宣教、主の働きのために、捧げ物をしてきたんです。すなわちそれはどういうことかというと、このピリピ教会はそれこそこの兄弟姉妹は神様を優先した生き方をしているから、だからこのパウロがこのように確信を持って書けるんですね。すなわち彼らは富やこの世のもののためではなくて、神様を優先したこの心、神様への思いからこのように捧げてきた、犠牲を払って捧げてきた。だからそのことを受けて、だから私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしますというふうにこう言ってるんですね。このピリピ兄弟姉妹がこの条件を満たしているんですね。で、まあ、さっきも触れましたが、この教会は迫害にあってます。貧しい、まあ、金銭面では貧しいんです。それは特にこの第二コリントでパウロが取り上げるんですが、でもその中で彼らは、例えば第二コリントではぜひ私たちもこの捧げ物に参加させてくださいと、まあ、申し出る、お願いするんです。すなわち神の御国と神ご自身を愛しているゆえに、そのように彼らは神様のことを思って捧げているんですね。 さあ、でもその約束はそういう条件ですね。だからマタイ6章の33節と一緒ですね。だからこそパウロがこう確信を持っておっしゃるんですが、さてその約束の内容をちょっと見ますと、私の神キリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいますとあります。神様はこの必要のすべて、必要をすべてですねとありますね。どんな必要でも、まあそれはもちろん肉体の必要もあります。健康面や体の面やさまざまな面がありますね。これは霊的な面も含めてですよね。さまざまな必要を満たしてくださいます。で、結局私たちはどんな状況にあっても、あ、これはちょっと今の約束では網羅してないよなとかね、いや神様にはちょっとこれは無理ですねとかいうような話はないわけですよね。ここではこの神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってとありますよね。ご自身、神様の、ご自身の栄光の富をもってこの満たしてくださるんですから、必要をね満たしてくださるんですから、まあ、さっきも触れたように、なんかちょっと口座がそこをついたとかいうようなことはないですよね。いや、私の口座はあるかもしれませんけど皆さんもそうかもしれませんね、時には。でも神様の場合にはないわけですよ。全てを持って全てを支配しておられる方ですからね。だから本当にその富の中から、無限の富ですよね。無限の力ですから、ですから私たちの全ての必要を満たしてくださる。で、しかもここではこのキリストイエスにあるというこの表現が、まあ、特にキリストイエスにある私たち、すなわちイエス様を救い主として信じ神の子とされた私たちへのこう約束でもありますよね。このように救いに預かり、なおかつ主を愛し、主に信頼し、そして本当に主を優先した生き方をする者への約束ですね。ですから今日最後にですが、この御約束の条件を満たしてますかということを皆さんにお聞きしたいんです、ね、どうでしょうか。チェックしてみて、まあ、まずもちろんイエス様を救い主として信じておられるなら、それはまず一歩ですよね。そうでなかったら、それはまず第一歩、必要な事柄ですよね。すなわちもちろんイエス様を救い主として信じていなければ、その御国の一人ではないし、神様を優先した生き方や御国を目指すような生き方ではもちろんないですね。だからそれはもちろんまずそこから始まりますね。それは自分の罪を認めて、それは神様や他人への罪ですが、イエス様を救い主として信じるところから、十字架の贖いによって罪許される、そこから始まりますね。でもどうでしょうか、兄弟姉妹、私たちもこの約束を自分のものとして用いることはできるでしょうか。すなわちこの条件を満たしてますかということですね。すなわち私たちの生き方というのは、こう基本姿勢は神様を第一にしようとする日々の生き方でしょうか。もちろん誰でも時にはその道を外れたり、あるいは思いがそれたり、他のところにとらわれたり、時にはありますよ。でもその基本姿勢ですね。で、私たちの、私の生きる目的、目指す道は、何せこの神様を喜ばせたい、その御国を求めてます。これがその基本姿勢でしょうか。まあ、決してこのピリピ教会の兄弟姉妹は完璧ではありません。この同じ手紙の中で、まあ、その罪を悔い改めるよう呼びかけている箇所もありますから。でも、基本姿勢はそうですね。 だからもし私たちがイエス様を救い主として信じ、基本私たちの歩み方は本当に主を優先した生き方であれば、この約束の条件を満たしておりますから。ですからこの約束を私たちにも与えられてますね。まあもし今日いろいろ自分の人生を見て、いやこの条件満たしてないなということであれば、変える、すなわち生き方を変えることもできますよね。もしそうでなかったら、例えばまだイエス様を信じていないので、確かにそうじゃないですであれば、今日ご自分の罪を認めて死を信じることも可能ですね。そういうことはできますよね。あるいはもし兄弟姉妹の中で確かに思うと、私の心の大地としているのは神や御国ではない、まあ、これはちょっとした問題じゃないですね。それは罪ですよ。いや、その自分にも話してますよ。罪なんですけどね。だからそのことを悔い改めて、いや本当に主をもう一度第一とする。そしてそういう時にこの約束はまさしく私たちへの今日の、ね、私たちへの約束となるわけです。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。こう主は今日の私たちにも約束しておられます。そしてそのように主は私たちを祝福しようと願っておられますが、どうでしょうか。私たちはそのように主に頼っているでしょうか。最後に祈りたいと思います。愛する天の父様、主の御約束を心から感謝いたします。本当に私たちはしばしば、あるいはイエス様が三条の説教でも語られたように、心が奪われ、主にではなくこの世のさまざまなものに奪われがちですが、でも本当に主のこと、御国のこと、本当に何よりもそれを追い求める、そのような心が私たちのうちに、そのような心を持つことができますように、そうでないこの私たちが主によって悔い改めへと導かれ、主に立ち返ることのできますように。そしてそういうような中で主が約束しておられますさまざまな祝福を感謝いたします。まだイエス様を救い主として信じておられない方も、その必要を覚えて、そして主を信じることのできますように、この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。今日の御言葉を通して、やはり私は心が主ではなく他に奪われているように思います。でもそれでは良くないということも覚えて、本当に主を優先する、第一とする、何よりも主を愛し主の御国を求める、そのような心が与えられるように、それをそういう心を私も欲しいです。そのような方々おられますか。おられましたら手を挙げていただけますか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。まだ私はイエス様を救い主として信じていませんが、確かに人生はものよりも大事なものだと、大事なことですと、分かります。イエス様のおっしゃる通りです。私もこのイエス様についてもっと知りたい、そのような方々おられますか。祈り覚えたいと思います。はい、よろしく、結構です。他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。愛する天のお父様、手を挙げられたお一人お一人の心のこと、主は誰よりもご存知です。どうかその思い、その願いに主は応えて 導いてくださるように、そして本当に兄弟姉妹の私たちが何よりも主を優先する、愛する第一とする、そのような心を養うことのできますように、そのように歩めますように導いてください。まだイエス様をよく知らないですが、確かに人生はものだけではない、主のことをもっと知りたい、そのような方も手を挙げられましたが、その心の内にお働きお導きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。